なるほど、そういったところで男性にも楽しんでもらえるというのを一つ特徴にされているということですね、はい、今ちょっと女性についての女性が意外にも男性の外見を見ていたというのはお話がありましたけれども、まあ、そういったところも含めてこの女性はどういうふうになっていくといいよ、まあ、そういう上から目線とかいう意味ではなく、はい、気づかれたところでこういうところを変えていくと、うん、より出会いが自分のもとにこう引き寄せられやすいとか何か気づかれるってありますか、う
んうんうん、まず単純なんですけど、はい、まず笑顔を作ってでイベントを楽しんでいくっていうところが、うん、まず遠回りに見えて一番近道なんじゃないかなっていうのがありますね、うんうん、30代の方で本当もう私のいい人がっていう、まあ、本当に視点が視野が狭まってて、うん、で徐々にやっぱ笑顔がなくなってきてる女性がすごく多いのでまず笑顔、うんまあ、女性の笑顔って男性引きつけられる部分があるので、うん、まずそういうところが大事かなと、うん、であとは男性にこういう人がいい、ああいう人がいい、こうしてほしい、ああしてほしいっていう男性にしてほしい、してほしいではなくて、じゃあ自分が男性に何をもしてあげられるのかというところの、うん、考え方というか、うん、そういうところも少し欲しいなというのはありますね。やっぱりその、うん、選ぶのは自由です。でも、うん、ご自身も男性から選ばれるっていうところもやっぱり意識がないとですね、うん、ものすごくなんか自分は選ぶ側だっていうような意識がすごく高いような感じがしますね。
うん、はい、なるほどですね。そっか、実際に、まあ、小柳さんも結婚していらっしゃいますけれども、はい、まあ、結婚してからね始まることもたくさんこうあるし変わることもあるからですね、うん、まあ、そこでやっぱりこう中身というかもうお金とか外見だけではないというかつながりがですねやっぱり生活には絶対に必要になってくるからですね、はいはい、そういったところをこう引き出したりコミュニケーションする力が、うん、どうせ結婚しても必要になってきますからですね、そうですね、
はい、結婚がゴールじゃないですからね。
そうですよね、はい、いや本当にそれは僕も感じるところでございます、はい、さあそんな、小柳さんなんですけれども、意識に改革をもたらしてくれた出来事ターニングポイントというところでアメリカの勤務のお話と、そして 3.11 ということに、を書いていただいております。これさっき の, アメリカの勤務の時みんなが結構早く帰ってて家族の時間を大切にしてたというところですかね。
そうですね、うんうんうん、そういうところは大きかった。そうですね、そこが大きかったですね、
うんうん、はい、そして 3.11 やっぱこれは震災の、
ね、はい、そうですね、当時まあ、すごく揺れた時に東京の築地に行って経験しましたけどものすごく揺れて、本当生まれて初めて地震が怖いと思いましたね。で、まあ、交通が麻痺して事務所まで2時間ぐらいですかね歩いて帰って、で当日は、まあ、電車が動いてなかったので会社で泊まって、で下のコンビニはもう何も食べ物がなくてお酒しかなかったですね。全て売り切れちゃってましたね。はい、でまあ、朝方電車がやっと動き始めたので家に帰ったっていうのを覚えてて、でずっと余震も続くし水もないし、っていうような状況が、まあ、結構続きましたよね東京で、エレベーターも動かないし、あ、エスカレーターかも止まってるし電気も暗く、みんなも暗くなってる中で電気まで消えてるので、気持ちも暗いですよね。まあ、そういったところがずっと続いてた状況もあっていろいろ考えることがありましたね。
で結局この年にもう起業を決意するっていう。
そうですね、結果的にそうなってますね。
なってますね、はい、なるほどですね。さあ続いてはみんなにもおすすめしたい仕事術のとこなんですけれども、はい、時間を区切ったアイデア出し、アイデアの出し方、制限なしにアイデアを出す時間を作ってしまうとダラダラ行ってしまうので、集中力が低いため、結局良いアイデアが出ないということで、これどういうことでしょう。
そうですね、イベントとかをどう組み立てるかっていうときにスタッフ、はい、メンバーとよく話をするんですけど、じゃあどうしようかっていうので、うんうん、なんかないっていうふうに聞くとなかなかいい案が出てこないですね、うんうん、そういうときにある知り合いが使ってたのをすごくいいなと思ったんですけど、うん、よしじゃあ今から1分かかるから自分がいいと思うのを1分間全部意見出そう、はい、用意始めって言って黙々とみんな考えて、うん、はい終わりって言ってみんなでこう発表し合って、うん、じゃあその意見の中でそれをどうしたらいい方向に進むかをもう一回みんな1分間で考えて用意始めっていうふうに区切ってやると意外にみんな集中してですね、ちゃんと考え意見を出すと、
なるほどですね。 それは自分自身のことだけじゃなくて相手というかみんなでチームでやるときにとても有効だと、はい、
そうですね。
なるほど、
はい、まあ、ブレインストーミングの、まあ、時間区切りバージョンじゃないですけど、はい、まあ、そういうことかもしれないですね、まあ、
ブレインストーミングのですね、はい、なるほど、これは面白い。まさに時間がない、もっとどんどん回転数を上げていかなくてはいけない小柳さんならではの、これも生まれてきた方法でもあるかもしれないですね。で続いておすすめのビジネス本、はい、日本人の英語、はい、マーク・ピーターセンさん、はい、これどういう本なんでしょうか。
ですね、本です、あのそのままなんですけど、英語、まあ、マーク・ピーターセンっていう、まあ、日本語も流暢な確か方が書いてる本で、はい、私もオーストラリアにあの学生の時いた時に、すごく当時お世話になった日本人の友達ですね、うん、にこの本いいよっておすすめされた本です。当時あの英語を話したくて話したくてしょうがなくて一生懸命勉強してた時期に本なんて読んで英語は喋れるわけねえじゃんと思ったんですけど読んでみたらですね、本当今でも読んでよかったと思ってますね。これ英語学習してる人多分読んだ方がいいと思いますね。
どういうことが書かれてあるんですか。
根本的な考え方、日本人と、はい、あの英語を使うネイティブの方々の頭の考え方の違いをうまく表現してるんですよ。なのでそれをあこういう風な考え方、こういう捉え方をするんだって考えると、うん、あの英語の表現がしやすくなってくるっていうのはすごく感じましたね、う
ん、はい、例えば
ですね、あの芝生に立ち入り禁止、あの芝生、例えば芝生があるから立ち入り禁止だっていうところと、はい、もうこの区域以外、あ、ここは立ち入り禁止だっていう時に使う表現で、どっちも日本語で直すと立ち入り禁止なんですけど、キープオフとキープアウトっていうのがあるんですね、
はい、
キープオフっていうのはオフは表面ですね、オフっていうところがあるんで、はい、キープオフ、あのそこの表面から出ろっていう意味なんです。だから芝生とかその方に乗っかるなっていう意味の立ち入り禁止なんですね、
はい、
でもキープアウトっていうといわゆる米軍基地だとかそういう空間的なところでの立ち入り禁止なので、
はい、
そういう意味でどちらも立ち入り禁止なんですけど、はい、表現が違ってくると。
なるほど、
そういうところをなぜそうキープアウト、こういう時はなんでキープアウト、なんでこういう時キープオフかっていうのを文法とかで覚えようとすると意味わかんないですよね、
はいはい、
でそういうなんでそういうことになったかっていう外人の考え方を考え、あの学ぶと、なるほどと、
なるほどです、ね
はい、乗り越えるっていうところもゴーオーバーとゴーアラウンドっていうのがあったりとかしてですね、はい、まあ、ゴーアラウンドは避けて通るイメージですね、
はい、
乗り越えるでもですね、でゴーオーバーはなんとかしてがむしゃらに乗り越えるとゴーオーバーっていうのを乗り越えるっていうことがあったりですね、まあ、そういうのがすごく勉強になるという。
なるほど、ぜひ英語を志している方、僕もちょっと読んでみたいです、日本人の英語、マーク・ピーターセンさんおすすめでございます、はい。さあ最近気になるニュースでございますが、自民党が結成した婚活マチコン推進議員連盟、今後の動きと影響力、ああこんなのがあるんですね。
ありますね
議員さんでこれ推進してるっていう、これはものすごい追い風の話じゃないですか、
は
い、
そうですね、はい、私もあの日本マチコン協会っていうあの協会に入ってまして、はい、九州でと福岡と長崎の団体に2団体だけが所属してて、もともとマチコンの発祥であるミヤコンの代表が代表理事を務めている団体になるんですけど、そこに所属しています。で、今年の初めぐらいですかね、この議員連盟の集まりがあって、
はい、
私もその時初めて国会の方にあのの国会議事堂じゃないですけど、ね、の行って、まあ、そういったあの話し合いがありました、まあ、メディアも入ってましたけどね、に呼ばれていきましたね、まあ、今もう本当に少子化ってところがもう本当国がこういった形で力を入れるぐらいの問題になってきているっていうのが今の世の中の現状ですかね、
はい、今そのマチコンをする、出会いを創出するというような事業をやっている、事業者様というのは都道府県、各都道府県一つぐらいある感じですか。
あると大体あると思いますね。
そうです
か、まあ、でも事業者っていう民間企業レベルでやってるのはどれぐらいあるかっていうところですかね、うん、まだまあNPO だとか、うん、その地域のボランティア団体がやったりとか、どうしてもやっぱ出会いのイベントで金儲けするもんじゃないっていう風潮がやっぱりどこかしらあるような気もするんですよね。
うん、
まあ、そういうのもあって民間でこうやってるところはあんまり多くはないような気もしますね。
うん、ちなみに小柳さんの、その、まあ、出会い、まあ、ゆくゆくはその少子化の解決というところも、まあ、もちろん、ね、結婚というところから考えますと生まれてくる可能性が高くなると思うんですが、少子化とかに関しては、どのように考えていらっしゃいますか、その解決も含めて。
そうですね、まあ、もちろんその若い方々が20代30代の方々が安心して 将来に不安がなくっていうところも、まあ、国がよく掲げてますけど、すごい大事だと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり本当にインターネットだとかそういうデジタルのところが今発展してきてて、まあ、コミュニケーション能力がっていうところがすごく多いですよね、うんうん、まあ、そういうところをしっかりとやっていける、人間らしいっていうか人間なんですね、うんうん、そういったところを、まあ、もっと何か民間のサービスとしてやっていくのが、今からはそういうのがサービスになるんじゃないかっていうふうに思ってますけどね。
なるほどですね、はい、実際のその少子化、結婚しないとかいうのも、まあ、社会の仕組みとか制度とか、まあ、そこに責任があるんじゃないかという声もあったりするじゃないですか、うん、はい、子供育てにくいとか、はい、まあ、その一人でも生きていけるとか、うん、まあ、その結婚する方が、まあ、リスクとか精神的なものも負担も大きいとか、なんかいろいろあったりもすると思うんですけど、その辺はどう考えられますか。
そうですね、仕組みも確かにいろいろあると思いますね、まあ、子供が少子化だったら、じゃあ子供の世代にもっと優遇すべきだとかっていうところもあったりしますし、まあ、その制度っていうところも大いに問題なところあります。あとはやっぱりその男女の意識じゃないですかね、特に、まあ、さっき女性のことを言いましたけど、まあ、男性もですね、まあ、九州の男性って本当関東から来られる男性が結構驚かれるんですけど、本当にレディーファーストがないですよね、九州の男性って、はいはい、気が利かない方が多いかなと、言葉悪いですけど、
うんうん、
いやいや、そこ女性がやるところじゃなくて男性がやってあげてもいいんじゃないっていうようなことが結構ありますけど、うん、まあ、そういうところだとか、まあ、男性も料理をしていいと思いますし、家事をしてもいいし、当然だと思います、うん、その分じゃあ女性も、まあ、仕事をして働いていけばいいしっていう、お互いがお互いのことを認め合うというかですね、っていうような考え方、まあ、男性と女性ともに の意識の改革っていうところも根本的には必要なんじゃないかなと思います。
なるほどですね、ありがとうございます。さあ、そんな小柳さんの座右の銘です、どうぞ。
はい英語でちょっと書いてますけど、はい、It's better to regret the things to things you did than the things you didn't っていうですね、
はい、
まあまあ、訳すとやらないで後悔するよりやって後悔した方がいいっていう、英語なんですけど、まあ、日本語でもありますよね、
はい、こ
う
や
って、で、学生の時にですね、休学してオーストラリアに行こうか行くまいかを悩んでた時に、
はい、
当時いろいろ英語を教えてくれてたカナダ人の方からですね、バババって言われた、今なんて言ったのなんて言ったのってこう言って、教えてもらった表現です。
うわいいですね、これ心に残りますし、はい、これをこう胸にいいんだと、はい、どんな結果が待ってても、はい、やらないで後悔するよりやって後悔した方がいいということですね、はい、It's better to regret the things you didn't than the things you didn't、 かっこいいな、これパラッパラって言ったらかっこいいだろうな
そうですね、
はい、ということになっております。さあ、そんなわけでもうあっという間のお時間でございます。はい、はい、これからも町コンもそうですけども、いろいろなこうニーズに合わせて出会いを創出しつつ、そして結婚まで導いていく事業展開されるということですので、この後1分間の PR タイムを設けさせていただきますので、
はい、
ぜひ思いの丈をぶつけていただければと思います。準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、では1分間ピッチです、どうぞ。
はい、当社はですね、イベント型婚活サービススプリングというサービスを今年からスタートしております。業界ではかなり変わったイベントになってまして、会員制で、カヤックで無人島に行ったり、キャンプに行ったり、ドライブしてホームパーティーをしたりと、まあ、男性が楽しめるイベントを通じて男女が仲良くなれる婚活イベントを、開催していっております。年齢制限は特にしてませんが、基本的に30代以上の男性向けにイベントを作っているのがこのサービスです。まあ、30代40代で、まあ、結婚相手を探している方、まあ、面白くない婚活パーティーですね、いや多額の費用がかかる結婚相談所に行くのをやめて、まあ、ぜひこのような、まあ、楽しく婚活ができる、内面から相手のことを男女が知り合えるというような、このイベント型婚活サービススプリングに、もしよければご参加いただければなというふうに思っています。でしかもこれ成婚するとですね、お祝い金がもらえるというですね、まあ、業界初のものだと思いますので、まあ、ぜひ、イベント婚活スプリングって調べていただくとホームページ出てくるとかと思いますので、たくさんの方の出会いをですね、つなげていけたらいいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで、成婚できたらお祝いもらえるんですか。逆にお祝いあげなくちゃいけないところですけど え、もらう、そんな素敵なサービスが。
そうです。
ということでございます。ぜひチェックしてみてください。ホームページとかね、はい、スプリング、そして博多コンの方からでもご覧になれるんですか。
そうですね。博多コンの方からの博多コンって検索していただくと一番上に出てくるんですけど、はい、そこの横のサイドバーにスプリングっていうバナーあります。うんうん、そこをクリックしていただくとそこからも行くことができます。
はい、ということになっております。はい、ということでぜひぜひこれからもですね、福岡の街でさまざまな出会いのイベントがあると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてください。ということで。今日のお客様は F コネクト株式会社代表取締役でいらっしゃいます小柳博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。